春郎のよもやま話。このブログはシーサーブログのご好意に甘んじて好き勝手にやらせていただいている自作の音楽とおしゃべりで構成された気ままな音声ブログです。本日も最後までよろしくお聞きください。今日は10月の24日ですね。ここのとこですね、テレビとか見てるとコマーシャルで、コマーシャルでですね、途中で最後のところで詳しくはウェブでとかね、続きはウェブでとかしてね、なんか全部美味しいところをこうウェブで見なさいみたいな感じでね言ってますけども、私の知ってる人の中でまだインターネットやったことないっていう人は結構いるんですよね。そういう人らにはもう見せないみたいな感じがしてね、なんかこれはあんまりいいやり方じゃないなと思うんですけどね。ああいうのをこう、例えばその後でですね、その時にですね、下にこう、URL とか出ますけども、あれ打ち込んで見る人っているんでしょうかね。私はまだ見たことないんですけどね。最近ちょっと不思議に思っているのがこのことだったりするんですけども。今日はですね、最近私の部屋、仕事部屋でですね、こう使ってないマックが、ね、使ってないってことはないんですけどね、たまにしか使わない音楽用のマッキントッシュが置いてあるの で、それがいつの間にか最近は娘がネットをするためのマシンにですね、なっちゃってまして占領されております。なわけでですね、ますますこの今まででしたら好きな時間にこうそうだ、これ喋ろうと思った時にこれ録音できたんですけどね。最近は、これだ、これ喋ろうと思った時に、娘がいてこう、喋れないって時がね、結構多々あるんですけどね。なんせ私の喋ってることって、まあ普通に喋るのでもややこしいというか、人がいるとこう喋りにくいもんですけどね。さらに、この、よもやま話の場合、下ネタがかなり入りますので、ちょっと中学生の娘に聞かすのはね、どうかなと思うような、ネタとかですと喋れませんのでね、そんなことを喋らなければいいじゃないかっていう話もあるんでしょうけども、まあそんなんで、まあ今はちょっと下にご飯食べに降りてるんでこう喋っとるわけなんですけども、ですね、まあそんな感じでずっといますので、まあお互いパソコンしながらですね、いろいろと喋ったりするわけなんですけど、まあ中学校1年生ともなりますと、中学校ともなりますと、まあいろいろと学校のことがね、こう気になることとかね、イライラすること、ストレスがかなり溜まるみたいです。特に言うこと聞かない男子とかね、もうしょうもないことを言うて騒いでる男子がね、もうとても嫌らしくてね、なんかすごく怒ってますけどね、で、その話をよくしてくれるんですけども、私がそういう生徒でしたからね、それはこういうことなんやでって、それもうかまってほしくてやってんやでとかね、なんかそんな感じで言ってるんですけども、まあ今日はかなりなんかいろいろストレス溜まったみたいなんで、まあちょっとその当時の話をしてやろうと思って。で、その中学時代、私のですね、中学生だった頃の話をしてあげたんです。私ね、学生っていうのは、小、中、高と言ったんですけれども、高は途中で半年ぐらいしか行ってませんからね。あんまりこれっていうのなかったんですけど、中学に関してはね、私は本当楽しかったんですよ。もう何が楽しいってね、もう今日は何をやって遊ぼうっていう、遊んでばっかりいましたからね。もうどうやってみんなを笑わそうとかね、そんなことばっか考えながら、こう、学校の行き道ね。通学路を歩いておりましたからね。よし、今日はこれで行こうとかね。なんかね、あの頃ってなんか、なんていうんですかね、こう、暗いもん勝ちみたいなんてないですか？思春期の頃って。んで、明るくしてるとバカに見えるみたいなとかありましたでしょ。んで、また、私、そっち側でしたからね。なんの悩みもない人でしたからね。でも悩みのない子でもね。例えば桃江ちゃんの赤いシリーズ、知ってますかね、山口桃江さん。あの人がやって、赤いシリーズっていうドラマがあったんです。で、それなんかがね、あった次の朝なんか、もう女の子みんな目真っ赤して、昨日見たみたいな感じでね、見たとかって言ってね、もうかわいそうやった桃江ちゃんがみたいな。もう無理からに泣いてましたからね。 お前には全然関係ねえだろその話はとか思いながらね、見とったわけなんですけど、でその横で冗談やってもすっごい怒られましてね、せっかく桃江ちゃんの話してたのにみたいな感じでね、怒られたりしました。まあまあ私がもし今ですね中学生だったら、おそらく娘に蹴り入れられてるような生徒になってたろうと思いますけどね。その頃中学の頃よく先生に逆らう生徒でしたね、私ね。大人を怖がらん生徒だったらしいですね。後に友達から、友達が言ってたのを聞くと、そういう生徒だったみたいで。っていうかね、私は別にその反抗しようっていうだけじゃなくてね、楽しいことしてんのに何が悪いんだよみたいなのがあって。で、その確かに勉強を一生懸命やってる人にとっては迷惑だったかもしれませんけど、授業中は静かにしてましたしね、そんなに静かにしてたと思ってるだけかもしれませんけどね、あんまりこうそんな今みたいなね、えげつない事件とかありますやん。いじめるとかね、カツアゲするとかね、そういうことは一切してません。もうとにかくしないでいいことをして、大概怒られたっていう。で、当時の点滴はですね、生活指導の山本先生という先生がおられましたね。この先生はすっごい目の敵にしておりましたね、私のことね。で、私とですね、あの当時は私と親友の木内くんと、もう一人、木下くんという、よしっていう呼び名でしたね、よし。その三人がもういつもつるんでましたね。で、お前ら、本当に悪いことしかせんない。またお前らかみたいな感じでね。もう毎一回こう、なんかやっては面談室呼ばれてね。でも、情けない顔して叱るんですよ、先生も。もう、なんてそんなしょうもないことすんにゃ、みたいな。まあ、どういうことかちょっとね、どういうことでしょうね。まあ、大したことやってないんですよ、ほんとね。例えば、なんでしょうね。くだらないことですよ。一度それは私じゃなかったんですけどね、その木内くんだけが呼ばれましてね、それも受験、その高校受験のその手前の頃でしたんで、一番みんなが勉強でキリキリキリキリしてるそういう時だったんですけども、技術課程かなんかの時間だったんかな、なんか木のなんか円柱ですね、木のボキレですよ、要はそれをですね、カッターで綺麗に削ってですね、ポコチンを作ってたんですよ。で、それが机の中から出てきたのがバレましたね。それで職員室呼ばれたりとかね、そういう程度ですわ、要は。私がやったのと何かなぁ。これと意外とあれ自分でやったこと覚えてませんね。言葉と一緒で言われた方が覚えてるもんで。で、やった方としてはもうその時は一生懸命こう考えて練ってやるんですけどね。意外と覚えてないもんですね。でもね、やっぱりね、一番こう、自分の中で覚えてるのがね、あれですね、今から話す話なんですけども、友達っていうか、友達でもない、同級生の女の子の家が、金魚屋さんじゃない、熱帯魚とか売ってるペットショップだったんですよ。で、その横にですね、もう一軒、喫茶店を作ったんですね。で、なんかそっちの方に、確かね、土曜日だったと思うんですけどね、土曜日じゃなかったかな、学校の帰りに友達と自転車でずっと二人乗りかなんかしてね。で、その店の方行って。で、まあ、その、喫茶店は中学生だから、制服のまま入れないということで、ペットショップとかをこう、うろうろ見てたんですけども、その時に先生がですね、先生たちが三人、その喫茶店の方にいたわけですね。その時にいたのがね、誰だっけな、白井先生だったかな。ちょっとね、ちゃんと覚えてないですよ。山本先生だけちゃんと覚えてるんですけどね。名前覚えてないですよ。あとね、中西先生だったかな。この先生がドエノとかって、なんかちょっとなんとかやして、なんとかがドエノとかいう、そういう口癖持った先生だったんですけどね。で、その3人が確か、いたんじゃないかな。コーヒーでね、紅茶かなんか飲んでたらしいんですけども、真っ赤な顔してたんですよ。で、それを、見かけたのが、私は、目そらして見ないようにしてたんですけども、木内が見たらしくてね、顔が赤かったって、昼間から酒飲んでたわ、先生が。 で、まあ、それが数人にこう行き渡っちゃったんでしょうね。で、次に学校行った時に、その山本先生がえらい怒ってるわけですよ。お前ら今日帰れんと思え、みたいな感じでね。で、3人呼ばれましてね、なんだこっちゃろな、って。まあ、その時にですね、二人乗りしてたのを怒られたんですよ、我々は。お前らもこんなところでうろうろしてんと、早く帰って勉強せよ、みたいな感じでね、怒られたんですよ。で、その直後の話です。で、っていうか、その後で、その、なんていうかな、顔が赤かったっていうのをみんなに言ったと思われたみたいで、なんか広まってるやないかと。俺は酒を飲んでたんや、違う、とか言ってなんか言うんですよ。で、なんで顔赤かったんですかって言うと、あのな、この声横にいた白井先生やったと思うんですけど、ね、名前ちょっとちゃんと覚えてないんですけど、その先生がですね、お前らな、知らんやろけどな、この先生は糖尿病なんや、って。だからな、ドクターストップがかかって酒は一滴も飲まれへんねんや、って。それを知らなかった、ま、店のマスターがいたずらでな、ほんのちょっとや、ほんのちょっとブランデーを紅茶に垂らしたんや。それで先生は真っ赤になってしもたんや、って。それを見て、お前らは自転車で二人乗りしたのを叱られたことが、の腹いせに、先生が昼間から酒飲んでたってみんなに言いふらしたやろ。謝れみたいな感じで。えらい剣幕なんですよ。まあ、全然身に覚えないことですよ。身に覚えないんですよ。そんなつもりで言ったんじゃないですからね。ただ単に顔赤かったっていう、そういうの多分、キウチも言ったんですし。で、いやまあ、でもこれはもう収まらないんですよね。先生もカンカンに怒って。で、もう職員室でみんなの前でね、えらい絞られまして。で、これは、もうお前ら返さへんぞ、みたいな感じでね、怒るもんですから。な、先生、なんとかしますから、僕らにちょっと考えさせてください、って言って。それで、出たんですよ、職員室は。で、お前どうすんねんって、あんなこと言うて大丈夫なんか、みたいな感じで。吉も木内もね、そんな人私に言うんですけど、まあ、任しとけ、言いながら。まず、1組にいたんですわ。で、一組の、教壇に立ってですね、みんな掃除かなんか終わったところ、ホームルームかなんかの時間だったと思いますが、みんな、こっち前向いて、土曜日に山本先生が酒を昼間から飲んでたっていうのを噂になってると思うんですけども、知ってる人、手挙げて、二人ぐらいしかいないんですよ。先生みんなに広まったとか言ってる割に、そのクラスでは二人ぐらいしか手挙げなくてね、ああ、そのくらいですか。そういうふうな噂が今出回ってます。で、我々がそれは、見かけた、赤い顔したのを見かけたんで、そういうふうに言ってしまったことなんですけども、これは、先生は、病気でドクターストップがかかって酒は飲めないようになってます。ところが、マスターがいたずらでちょっとのブランデーを落としたために、先生は真っ赤になってしまったんです。決して、昼間から酒を浴びるような、山本先生はそんな先生じゃありません。ね。そういうふうに言って。ですので、あれはデマです。覚えておいてください。って言って、で、1組を出てですね。次また2組に行って、同じこと言うわけですわ。で、だんだん、その周りの2人がですね、お前あんなん言うたらお前広まってまうやないか。って言って、知らんやつまで知ってしまうやないか。で、その時に私、似合って笑ったんですよ。木内と、吉の顔を見てね。そしたら、はぁーみたいな顔して二人分かったみたいで。で、次の教室に行ってもやっぱり同じこと言って。で、その時は四組まであったんですけど、四組とも全部回りましたね。で、その後、職員室に戻りまして、先生、先生の酒飲んでたという誤解は全部解いてきました。こういう風な感じで各教室に行ってきましたが、一組では二人。2組では3人ぐらいしか知りませんでした。そして、そういう事実はないということをみんなに言ってきましたんで、どうぞ許してください。って言って、先生、もっと広まってしまうな、思って、恐れたんでしょうね。もう帰って、みたいな感じでね。もう二度とそんなこと言うんやないぞみたいな感じでね、返してもらったんですけどね。余計に知らない人まで、知ってしまったという、そういうふうなことをしたんですけどね。その後で、キイチ君が確か、あの先生糖尿らしいでとかいうような話をまた言ってしまって広まりかけたんですけども、その時は、呼ばれませんでした。うん。こんな感じでですね、結構先生でも遊んでましたね、私ね。でもこれ別にそんな、なんていうのかな、トンチみたいなもんじゃないですか、これ。一休さんがやってたようなね。水飴を全部舐めてしまったんで、大事にしてた皿を割ってね、水飴舐めて死んで、自殺しようとしたとか言うとね、ああいう、あれとよく似たようなことですんで。 そんな罪ないじゃないですか。いたずらですからね。まあ、悪質じゃないでしょ。誰かをボコボコにしたとかね。金取ったとかね。自殺に追い込んだとかね。全然そんなんじゃないですからね。こういうやんちゃですよ。こういう遊びをですね。で、普段こう、いつも叱られてる先生に、ちょっと一回ぐらいこう、しっぺ返ししてみたいなって、こういう遊びをね、してましたね。これはちょっとなんかね、あの頃の中でしてやったりの、私の中でのこの思い出の一つですので、これだけはよく覚えてるんですよ。だからまあ、中学って筆、なんていうかな、子供だったわけでしょ、そのちょっと前まで、小学生という。もう誰が見ても子供だったのが、ちょっと毛も生えたりね、声もね、声変わりもしたりして。で、おっさんなんだけど、頭の中はもう相変わらずの、子供で。で、ちょっとスケベが混じるみたいなね。あれで、なんていうかな、中学生という立場でですね、できる面白い遊びっていうのかな、あると思うんですよね。もっとね、陰湿じゃないやつ。みんなが会ってて笑えるような、クソーみたいな、次またやったろうみたいなね。だから先生とはなんかいたちごっこみたいな感じでね。だから、ほんと真剣に叱られたってこともありましたけど、その、私たちのことを思ってね、本当にそれやめとけみたいに怒られたこともありましたけども、それっていうのはやっぱりそれをしながら、こう、覚えてきますからね。頃合いっていうんですか、度合い、さじ加減っていうんですかね。だから、そうしながら、そういうことをしながら、で、また楽しめるときですね。どんだけこう、悩むこともできるしね。今考えても大したことじゃないですよ。もう、ちっちゃなことをね、もうこの世の終わりかのごとくね、それもうそれがちゃんとしないともう私は死んでしまうみたいなね、生きていけないみたいなことを考えれる時でしょ、あの時期にいろんなことを考えたり、いろんな遊びしたり、いろんないたずらしたりしたんっていうのは、なんかな、今思ってみるとね、もっと面白いことできたんじゃないかなって言って、なんか、もっぺん戻らしてほしいなっていうのは、もし戻っていいって言われたとしたら、私多分中学時代って言うんじゃないでしょうかね。あの頃は一番面白いことできる時期だと思います。高校になってくるとね、もうちょっと色気づいてくるからね、もうちょっとなんか生々しいんですよね。女の子で妊娠中絶したとかね、男で単車乗って事故で死んだとかね、結構そういうなんかちょっと生々しいのが出てきて、で中学の時ともうちょっと子供ですからね、女の子知りませんよ。女の子は分かりませんけど、私の頃の男の子、男子中学生ってのはそういう感じでしたんで、なんかね、あの頃が一番なんか楽しかったように、思ったりいたします。そんなわけで今日は中学時代の私の思い出を話してみました。そんなわけで今日の春郎のよもやま話、お楽しみいただけましたでしょうか。それでは、明日もどうぞお楽しみに。